申命記第6章4節から12節。イスラエルよ聞け、我々の神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛さなければならない。今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座している時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これについて語らなければならない。また、あなたはこれをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとし、また、あなたの家の入り口の柱と、あなたの門戸に書き記さなければならない。あなたの神主は、あなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに向かって、あなたに与えると誓われた地に、あなたを入らせられるとき、あなたが建てたものではない大きな美しい町々を得させ、あなたが満たしたものでない諸々の良いものを満たした家を得させ、あなたが掘ったものでない掘り井戸を得させ、あなたが植えたものでない葡萄畑とオリーブの畑とを得させられるであろう。あなたは食べて飽きるであろう。その時、あなたは自ら慎み、エジプトの地、奴隷の家から導き出された主を忘れてはならない。日本には忘年会という習慣があります。酒を飲んで大騒ぎして一年の恨みつらみを発散するんです。しかし、私たちの人生には忘年会などのイベントでは忘れることができない辛いことや悲しいことがたくさんあります。忘れようと努力しても忘れられない。何年もそれを引きずってしまうようなこともあるでしょう。そんな時、私たちの心を癒すのは、忘れることではなく、主を覚えることなんです。詩編の103編2節に、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。そうありますように、聖書は私たちに忘れることではなく、覚えることを命じています。で、今朝の箇所にも、今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、また、エジプトの地、奴隷の家から導き出された主を忘れてはならないとありまして、覚えることが命じられています。申命記6章4節は、最初の2つの言葉、聞けイスラエル。このヘブライ語からシェマーイスラエルと呼ばれています。ユダヤの教育では、子供に最初に覚えさせる箇所、聖書の箇所がここなんです。そして各家庭では、寝る前にシェマーイスラエルを唱えさせてから子供たちを寝かせます。またユダヤの人たちは、あなたはこれをあなたの手につけて印とし、あなたの目の間に置いて覚えとしなさい。で、この言葉を文字通り実行しているんです。テフィリンという小さな箱に、申命記の6章8節、出エジプト記の13章9節、13章の16節、それに申命記の11章18節、こうした箇所を書いた紙を入れます。テフィリンは、手につけるものと額につけるものと二つあります。まず、左手を腕まくりしまして、テフリンを力こぶのできるところに置きます。それから、肘から下の腕に向かって、テフリンについているこの革紐をですね、時計回りに7回巻きつけます。それが終わると、今度はもう一つのテフリンを額につけ、それを祝えてある紐を胸のところに垂らします。額にテフリンをつけ終わったら、今度は胸につけたテフリンの紐を中指に巻きつける。まあ実に面倒な作業ですが、ユダヤの人々はそれを厭わずに行いました。私はイスラエルに行きましたとき、同じ飛行機に乗っていたユダヤの男性が、朝の祈りの時間に飛行機の中ででしたけれども、テフリンを身につけて祈っている。 祈りを捧げている、そんな姿を見、その熱心さに感心しました。アメリカにやってきてから少しく0時になっていた自分は反省したことでした。ユダヤの家庭では家の入り口にメズザーと呼ばれる箱を取り付けます。メズザーというのは門柱という意味で、旧説にあなたの家の入り口の柱とあなたの門徒に書き記さなければならない、この言葉から取ったものです。このメズザーの中には羊の毛皮をなめした羊皮紙と言いますが、そこに申命記の6章4節から9節、そして11章の13節から12節、それを書いたものを入れます。でメズザーは門柱だけではありません。家のそれぞれの部屋、バスルームにさえも取り付けられます。人々は家に入るときも家から出るときも、またそれぞれの部屋に入るときも出るときも指でメズザーに触れるんです。それによって主がその家を守っていてくださる、私がどこに出かけるときも主が共にいてくださる、そんなことを覚えたのです。ユダヤの人々はこんなにしてまで神様の言葉を覚え、主を忘れないように努力しました。その努力に私たちも見習いたいと思います。私たちも礼拝を守る、聖書に親しむ、日々の祈りを欠かさないようにする、そんなことを励みたいと思いますね。で、聖書はせめては一度は全巻を通して読んでください。どこに何が書かれているか、それを知っていただきたいと思うのです。大切な箇所は暗記して唱えることができるように、またそれができなかったらこの箇所はここ、すぐに聖書を開けるようになっていたいと、そう思います。ユダヤの人々はこのように神の言葉主を覚えるということを努力したんですが、でもその努力にもかかわらず主を忘れ、主のお心から遠く離れてしまいました。シェマーを唱えていたのです。テフィリンを身につけ、メズザーに触れていたんです。でもそれがいつの間にか形式的なものになっていた。神の言葉そのものよりも、そこから作り出した何千何万という律法を守ることの方が大切になり、それを守ることによって神の国に入ることができると考えるようになりました。これを律法主義と言います。規則を守り、秩序正しく生活すること、これは良いことであり、必要なことです。しかし、律法主義というのは、律法を守ることによって自分を救おうとすることなんです。そこでは、神様の憐れみに感謝したり、その恵みに信頼することが忘れられています。神様に愛され、神様を愛し、神様に信頼し、謙虚に神様と共に歩む、という一番大切なものが見逃されているのです。ある時、律法学者の一人がイエス様に、先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか、と質問しました。イエス様の答えはこうでした。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。マタイの22章の36から40のところです。律法学者はイエス様から何か特別な答えを期待したことでしょう。でもイエス様が答えられたのは、ユダヤの人なら子供でも知っているシェマーイスラエルだったのです。これを引いて、これがあらゆる律法の基礎になっていると答えられました。人々はシェマーイスラエルを子供に唱えさせ、テフリンを身につけ、メズザーを家や部屋の入り口に取り付けているのに、肝心のイスラエルを聞け、我々の神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛さなければならない。 この申命記6章4節5節のその言葉そのものを忘れてしまっていたのです。自分たちがエジプトで奴隷であったとき、神がどんなに深く自分たちを憐れんでくださったか、大きな力でそこから救い出してくださったか、荒野の旅を導き守ってくださったかを忘れていました。救いが神の恵みによる。そうであるならば、救われるために必要なことは、この神の恵みに応答する信仰、信頼ですね。それを忘れていた、見失っていたのです。律法は本来は、この神様の恵み、そして私たちの信仰を教えているものだ。ところが、人々はその本来の意味を誤解し、見逃してしまっていました。イエス様は律法を決して否定されはしません。いや、律法についての人々の思い違いを正されたのです。そして、律法の本来の意味を私たちに教えてくださいました。ユダヤの人々は、神の言葉について大きな思い違いをしていましたが、私たちクリスチャンは大丈夫でしょうか。現代の社会には、愛があれば何をしてもよいという風潮があります。クリスチャンもそれに影響されています。しかし聖書は、愛は不作法をしない、自分の利益を求めない、不義を喜ばないで真理を喜ぶと教えています。本当の愛は、愛があれば何をしてもよいという身勝手なものではありません。神は私たちにしなければならないこと、してはいけないことをはっきりと教えておられます。初代教会にもいくつかの決まりがありました。制度があり、慣習がありました。それを無視して行動していたクリスチャンがいたのですが、使徒パウロはそんな人たちに、そんな風習は私たちにはなく、神の諸教会にもない。そう言いまして、それを戒めております。本当に神様を愛し、他の信仰者たちを愛し、人々を愛する人は、神の戒め、またイエス・キリストと教会の教えを守るはずです。そうすることが神様を愛することになり、人を愛することになるからです。私たちは律法から自由なんだから、自分の思い通り行動してよいんだ。こういう考え方を無律法主義と呼びます。これは律法主義と同じように間違っています。無律法主義では、物事の善悪を決めるのは人の主観によるわけです。そこには主権者である神様への畏敬、真理への従順がありません。私たちは律法主義でも無律法主義でもない、そのどちらの間違いにも陥ることなく、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛する。この一番大切なことをしっかりと心に刻んでいたいと思います。神様の言葉、それは単なる規則集でも教訓集でもありません。それは神様から私たちに与えられた愛の手紙、愛の言葉ですね。事務的な手紙、苦情の手紙、催促の手紙などは別としまして、普通私たちが誰かに手紙を書くとき、カードを送ったりするときは、その人への愛を伝えるためにするんでしょ？同じように、神様の言葉の一つ一つには、その背後に神様の愛があります。聖書に、愛によって真理を語りなさいという言葉があるんですが、そう命じておられる神様ご自身が、愛によって真理を語っておられないはずがないのです。神様は、神の言葉を聞く私たちが、そこに表されている神の愛に触れるようにと望んでおられます。神様は私たちに、神を覚えよ、主を忘れるな、そうおっしゃる前に、実は神が私たちを覚えていてくださる。私たちを決して忘れないと言ってくださっているのです。イザヤの 44-21。ヤコブよ、イスラエルよ、これらのことを心に留めよ。あなたは我がしもべだから。 私はあなたを作った。あなたは我がしもべだ。イスラエルよ、私はあなたを忘れない。イザヤの49-15-16。女がその血のみ子を忘れて、その腹の子を憐れまないようなことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ。棚心というのは手のひらのことです。神様はその手のひらの中に私たちを刻み込んでくださったというんです。神様の力の御手に握りしめられている。これ以上の安全、安心はありません。私は神に忘れられることはない。そのことを信じ、そのことを心にしっかりと刻みたいのです。主イエス様は、私を覚えてこれを行いなさい。そうおっしゃって、主の晩餐を定められました。確かに主の晩餐は、私たちが主を覚えるためのものです。しかしそれと同時に、主の晩餐は、主が私たちを覚えていてくださるということを覚えるものでもあるのです。主イエス様が十字架にかけられたとき、二人の強盗も主の右と左に十字架にかけられました。ゴルゴダの処刑場には三本の十字架が立てられたのです。その二人の強盗のうちの一人が自分の目の前で苦しむイエス様のお姿を見て、この方こそ救い主に違いないと確信しました。そして、イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してくださいと言いました。その顔形さえ変わるほどに痛めつけられ、十字架の上で息も絶え絶えになっている人を救い主として信じるというのは驚くべきことです。けれども、十字架には人を信仰に導く力があります。この強盗のように私たちも心の目で十字架のイエス様を間近に見るなら、心の耳でイエス様が十字架から語られた言葉を聞くなら、イエス様を信じないではおれなくなると思います。この強盗のイエス様への信仰、驚くべきものですが、主のお答えは最も驚くべきものでした。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。今まで散々悪事を繰り返してきたこの犯罪人に、イエス様はなんと天国を約束されたのです。主は真心から私を覚えていてくださいと願うものを決してお見捨てにならないのです。ですから私たちもこの犯罪人と同じように、私を覚えていてくださいと願うのです。主の晩餐でパンを受け、杯をいただくとき、主よ、私はあなたを覚えます。あなたも私を覚えていてください。そう祈っていいのです。十字架に釘付けられた主の手には、今もその釘跡があります。その手の釘跡は、私が罪から救われるためのものでした。先ほど、見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ。その言葉を引きましたが、主イエス様は、あの十字架の釘によって、私たちをその手のひらに掘り刻んでくださったのだ、と言ってよいと思います。ですから、主の晩餐を守った後には、主よ、あなたは十字架の釘跡とともに、私を手のひらに刻み覚えてくださっています。あなたに覚えられていることを、私が忘れることのないように助けてください。そう祈ることができるのです。主を忘れるな、主を覚えよ、との神様の愛の言葉に、礼拝によって、主の晩餐によって、また日々の歩みによってお答えしていく、そんな一年でありたいと思います。祈りましょう。父なる神様、私たちを覚えて忘れない、あなたの 愛、憐れみ、また真実を心から感謝します。どうぞそのことを、週ごとの礼拝、月ごとの晩餐式、また日々の祈りによって、私たちの心に刻んでください。あなたに覚えられ、あなたを覚える幸いに、私たちを導いてください。主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。